今日は、レビ記の捧げ物の、4番目になりますけれども、罪のための捧げ物です。第3版では罪の生贄というふうにあったと思います。でこの今日を学びますところの罪というのは、今お読みいたしました4章の、2節にあります、イスラエルの子らに告げよ、人が主がしてはならないと命じたすべてのことから離れて気づかずに罪に陥り、その一つでも行ってしまったという言葉があります。要するに過失の罪についてです。気づかずにという言葉があります。で聖書はですね、故意の罪に対しては厳しくしております。民数記の中に故意に違反する者は死を冒涜する者であり、その人は自分の民の間から断ち切られるという言葉があります。故意に罪を犯すということと過失で罪を犯すということは違いますですね。で聖書は、誤って罪を犯した人のことをですね、すごく守っています。で例えば人を殺したとしてもですね、故意に人を殺した場合はもちろん、死刑になりますけれども、過失で誤って人を殺した時には聖書逃れの場というところが作られております。そこにそこで守られるということがあります。だから聖書は故意に罪を犯すということと過失で罪を犯すということに対してははっきりと分けています。ただ過失であろうともですね、誤ってであろうとも、犯した罪に対してはそれなりの捧げ物をして、その問題を、罪の問題を解決しなさいと言ってます。で今回は罪の捧げ物ですけども、じゃあちょっといいですか。今日の罪の捧げ物ですけれども、今言いましたように気づかずに罪に陥った時の捧げ物です。ですね。故意にではなく過失、誤って罪を犯した場合の時です。そしてですね、これから4章を読んでいきますと、4人の人といいますか、4種類の人といいますかね、それぞれの立場によって捧げる動物とか捧げ方が違ってきます。で、じゃあ次ですか。この4つに分かれます。油注がれた祭司っていうのが3節に出てきます。油注がれた祭司っていうのはこれは大祭司のことです。これが3節にあります。そして、13節にイスラエルの回収がとあります。全回収ですね。全回収が罪を犯した場合には、ということが出てきます。そして、ですね、上に立つもの、括弧ですね、族長っていうのが出てきます。で、2017年版は族長という言葉で出てきます。22節にありますけど、族長って出てきますけど、第3版の聖書を持っている人は上に立つものっていう書き方をしています。上に立つものの方がすごくわかりやすいんですけどもね、なぜ、どうして2017年版族長にしたのかなと思いましたけども、族長というと、私たちが族長というと思い出すのは、アブラハム、イサク、ヤコブ、あの辺の人たちが族長と言われてますね。で、ここでは、もうそういう時代ではありませんけれども、上に立つ。で、ちょうどこの時ですね、いろいろな、部族ごとに分かれてましたから、その一番上の人、そういう意味では族長ということなんだと思いますけれども、要するに上に立つ権威あるものですね。そのいろいろな族の、エフライム族とかベニヤミン族とかありましたけども、その族長ですね、その上に立つ人たちです。そしてもう一つは民衆、要するに個人ですね、一人一人が罪を犯した場合、この4つのことを、4つの人たちのことを聖書は言ってます。 で、ちょっと読んでみましょうかね。4章の3節から、これは油注がれた祭司、つまり大祭司のことですね。4章の3節から、油注がれた祭司が罪に陥って民が責めを覚える場合にはっていう言葉があります。これ大祭司がですね、罪を犯した時に民が責めを覚える場合にはという書き方してますけれども、これは大祭司が罪を犯すと、それは民へと伝わっていくという非常に大きな危険性があるわけですね。で、その影響力は大きいということで、民が責めを覚える、大祭司が罪を犯すことによって民が責めを覚えるということは、大祭司の罪が民の方にこう広がっていくということなんですね。で、その祭司は自分が陥った罪のために傷のない若いお牛を罪の清めの捧げ物として主に捧げます。で、彼はそのお牛の頭に、4節に手を置いてそのお牛をほふります。で、その血を持ってですね、5節に会見の天幕に持って入ります。そして6節に指を血に浸し、主の前で聖女の垂れ幕に向けてその血を7度振りまきます。そして7節には、会見の天幕の中にある主の前にある香り高い香の祭壇の四隅の角に塗り、そのお牛の血をすべて会見の天幕の入り口にある全焼の捧げ物の祭壇の土台に流します。そして内臓、特に、脂肪は全部、そしてまたその祭壇で焼いて、他のものは宿営の外で焼くということがあります。ちょっと次の方ですか。ですね、4つ出てくるんですけども、今ちょっと代表で大祭司のことを言いましたけども、4つの大祭司、そして、全会衆、そして族長ですね、そして一人一人が、それ4つ分かれるんですけども、共通しているものは、その罪を犯した人が動物の頭に手を置いてほふるということです。ほふるということです。そして血を祭壇の土台に注ぐということなんですね。そして脂肪は祭壇で、これが共通しています。次、あ、これですね。全焼の生贄と交わりの生贄というのは、血をこの祭壇の横に振りかけるとありましたけれども、共通しているのはこの血をですね、大祭司の場合と全会衆の場合は血を幕屋の中に持っていくんですけれども、共通しているのは、すみませんね、土台だからこの辺ですよね。血を全部こう流すっていうことなんですね。で、エルサレムできた神殿はちゃんと血が流れる通路があるんですね。で、この下に全部流すということです。じゃあ次ですか。大祭司と全会衆の場合なんですけれども、捧げる動物はオスの牛です。で、血は幕屋の中の垂れ幕と香の壇の四隅の角にかけます。で、脂肪は焼いて煙、残りは宿営の外で全部焼くというのが、大祭司の罪と全会衆の罪の場合にこういうことを行います。じゃあ次で、これが幕屋なんですね。幕屋です。で、今この布がここかかってませんけど、これ全部かけます。で、当時の幕屋っていうのは一つの箱です。だからこの中入ると一つの部屋な、本当は一つの部屋なんですね。で、一つの部屋を、これを 仕切り間にですね垂れ幕をかけて一つの部屋を二つに分けます。ちょっとカーテンみたいなもので部屋をこう遮るということなんですね。でいいですか。で見えますか、ね、これが垂れ幕です。一つの部屋をこの垂れ幕によって二つに分けるんですね。こっちが手前、この垂れ幕の奥にもう一つ部屋があります。同じ一つの部屋をこの垂れ幕によって二つに分けるということですね。でこれが垂れ幕、この垂れ幕っていうのはここにある白いこう影がありますけど、これケルビムという天使が織り出されております。でこの垂れ幕に、
この垂れ幕にですね、ここにあります、そのほふったお牛の血をこの中に持って入って垂れ幕に向けてその血を7度振り向く、振りまく。指に血を浸してこの垂れ幕に向けて7度振りまくということをするんですね。
でこれがこうの段です。こう卓段です。で
ちょっと見にくいかもしれませんけど、この四隅に角というこういうのがこう
あるんですね。
角のこういう形したのが
四隅にあります。
でその四隅にですね、血をやっぱりこうつけるんですね。角に塗るんです。指に血をつけてこの四隅のこの出てる角に指で血を塗るんですね。そして外に出てさっきの祭壇の土台に血は全部注ぐということです。
これこの角なんですけれどもね、角って何って感じですよね。外に出てちょっとさっきの最初、もう一つ、これですね。ここにもこう、こっちにありますけど、これここあるでしょ。これも角です。
これも角です。で、
族長とか個人の人が罪を犯した場合、この角に祭司がやっぱり血をこう塗っていくんですね。で角って何だろうなって感じますよね。角ってどういう意味があるのか。
角っていうのは聖書でですね、角といった場合には逃れの場でもあったんですね。でさっき の, 聖書の中のあれは、角をつかめば殺されないっていう、なんかそういうのがあったんですね。それとかですね、逃れの場、そして、力を象徴するものであります。で聖書を読んでいきますと、我が救いの角とかいう言葉が出てきます。だから角っていうのもそういう象徴的な力でもあり、逃れの場でもあるというものがあったわけですね。でそういうふうにしていきます。それでですね、今言ったのは、大祭司とか全会衆が罪を犯した場合なんですけども、その全会衆が罪、すみません、まず大祭司なんですけども、大祭司という働きをする人であってとしても、やはり罪を犯します。ヘブル書には、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているとかですね、その弱さのゆえに民という言葉が出てきます。大祭司も罪を犯すものだということを聖書で強調しています。そして、全会衆の罪なんですけども、サムエル記第1をちょっと開けてもらっていいですか。サムエル記第1の14章、サムエル記第1の14章の31節から、サムエル記第1、14章の31節から35節までを読み出します。その日彼らはミクマスからアヤロンに至るまでペリシテ人を撃った。それで兵隊たちは大変疲れていた。兵たちは分取り者に飛びかかり、
羊、牛、若い牛を取り、その場でほふった。兵たちは血がついたままでそれを食べた。すると、ご覧ください。兵たちが血のままで食べて、主に罪を犯していますと、サウルに告げる者がいた。サウルは言った。お前たちは裏切った。今大きな石を転がしてきなさい。そしてサウルは言った。兵の中に散っていって、彼らに言いなさい。それぞれ自分の牛か羊を私のところに連れてきて、ここでほふって食べなさい。血のままで食べて、主に罪を犯してはならない。兵は皆その夜、それぞれ自分の手で牛を連れてきて、そこでほふった。サウルは主のために祭壇を築いた。これは彼が主のために築いた最初の祭壇であった。という記事があります。で、聖書にはですね、血は食べてはならないっていう言葉があるんですね。言葉があります。肉の命は血にある。それで誰も血を食べてはならない。ということがレビ記に書いてあります。ですから、ユダヤ人たちは、そういうお肉を食べるときに、そのレアの状態 の, その血が滴るような状態では絶対食べない。血は食べてはならないんですね。で、ここで、兵たちがですね、分取り物に、敵から奪ったものにお腹空いてたので飛びかかるんですけども、彼お腹空いてたんで、もうそのまま食べて血のついたまま食べた。でもそれは血を食べてはならないという聖書の言葉で言うならば、これは罪なんですね。で、それで彼らがそれが罪だと分かった時に、そのサウルはそこに祭壇を築いた。まさにこの罪のための生贄があったわけです。そのように全回収がですね、一人がではなくて、そこにいるみんながこう罪を犯した場合に、彼らのためにこの捧げ物がされたということがあるんですね。じゃあ次に、族長と一般の人たちっていうのを見ますと、ちょっと先っていうんですか、ここですね、はい。族長と民衆の一人が罪を犯した場合、捧げる動物は、族長の場合はオスのヤギです。民衆はメスのヤギかメスの羊です。やっぱり違うんですね。大祭司とか全会衆が罪を犯した場合の大きさと、この族長と民衆の一人のやはり差があります。その大きさっていうのがあるんですね。それで捧げる動物も変わってきます。族長はオスのヤギなんですよ。民衆はメスのヤギかメスの羊なんですよ。メスとオスの違いっていうのがあるんですけども、ずっと前に、放送大学だったかな、あそこでちょっと学んだ時があったんですけども、その時に家畜っていうことで、世界の家畜っていうのがあって、家畜を飼う時に、例えば羊を飼う場合にメスが100匹いたらオスは10匹でいいっていうあったんですよ。要するに、それ家畜を飼っている人たちは何を取るかというと、その家畜の乳なんですね。乳が欲しいわけです。だから羊とかヤギの乳を彼らは取りたいわけです。で、メスは100匹だからかなりいるわけですね。でもオスの場合はやはり少ないですね。そういう意味での価値の違いかなというふうに思います。だから民衆の場合はメスのヤギか羊でよかったんですね。で、血はさっきの祭壇の四隅の罪にあります。で、脂肪は神様に捧げますけれども、他はやはり祭司が食べることができたっていうことなんですね。こういうふうにですね、この罪のための捧げ物っていうのは、大祭司、全会衆、そして族長、そして一般の人々、この四つの部類に分けていきます。で、それぞれに捧げ方、捧げる動物、捧げ方というのが違ってきます。で、ここでやはり言いたいのは何かというと、たとえ過失であっても罪というものはそのままにしてはいけない。それやはり神様の前に、捧げ物をして許していただくということが大切だということです。それともう一つは、やはり罪というのは過失であろうと、神様の前に大きなもの、罪は非常に大きなものと同時に、神様がその罪をいかに許してくださっているかということが書いてあるんだと思います。たとえどんな罪であっても、人はそれをやはり神様の前に
許しをいただかないといけない。でもそのことを神様は本当に許そうとされているということがやっぱりこの捧げ物で分かってくるということであります。で、五章に行きますと、今のレビ記の五章ですね。今度具体的な罪が出てきます。次、あ、ごめん、その次、あ、いいか、ごめんなさい、違った、また戻ってきます。五章にですね、また犯す罪の具体的なものとして、五章の一節に証言拒否っていうのがあるんですね。五章の一節に、人が罪に陥った時、すなわちその人自身が見ていたり知っていたりする証人であるのに、証言しなければ呪われるという声を聞きながらもそれをしない場合、その人は咎を負わなければならない。こういう証言の拒否というのがあります。そして2節3節では、汚れとの接触ということがあります。で、4節から6節は不注意な誓い、誓う場合ですね、しようともしないで誓う場合という、こういう具体的な罪が書いてきます。だからそれぞれに、神様の前に私たちはやはりいろんなことにおいて罪を犯しているんだということがあるわけです。で、そういう罪のために人々はこういう動物を連れて行って、そこで神様にそのものを捧げて、神様どうぞ許してくださいということをこうやってたわけですね。だからこの罪のための捧げ物っていうのは、それぞれが犯した罪のことを覚えて、神様にそのことを告白して、そして許しをしていただきなさい、そしてその時にこういう捧げ物をして神様に許していただきなさいということがあったわけです。ところがですね、ヘブル書の10章を見ていきますと、ヘブル人への手紙の10章ちょっとヘブル人への手紙の10章を言います。ヘブル人への手紙の10章の1節、ヘブル人への手紙の10章の1節、立法には来たるべき良きものの影はあっても、その実物はありません。ですから立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。だからこうやってですね、もう一つこうやってですね、人々はこの自分の罪のための動物をこう連れていきます。そしてこの罪を犯した人が動物の頭の上に手を置いて、自分の罪を全部そちらの動物にやるわけですね。そして彼自身がこの動物をほふります。彼自身が連れてきた、罪を犯した人が動物の上に頭に手を置いて、その人がほふるわけですね。で、それによって彼は自分の罪がいかに大きいかっていうことをやっぱり知るわけですよ。大阪にいた時にある人がですね、どうして神様はこういう動物を殺せって言うんですかっていう質問してきた人がいます。残酷じゃないかって言うんですよ。っていうか動物がかわいそうっていう、その人は動物すごい好きだった人なんですね。動物がかわいそうじゃないかって言ってきたんですね。で、確かにそうなんですよ。ね、飼ってた、特に自分たちが家畜としてでも飼ってた動物をこう殺していかないといけないっていうことは、自分の罪のためにその動物が殺されるっていうことは本当に残酷なことなんですよね。で、もっと他の方法を取ればいいじゃないかっていうのをいろいろその人は言ったんですけども、でも神様にとってこの動物の命、特に血を流すっていうことは、その人の罪が許されるためには 他の者が殺されていかなければいけないという、そしてそのことを教えているわけですね。でもヘブル書を読むと、人はそうやって自分の罪を、この動物のね、こう自分の罪を全部つけて、そしてどんなに動物の頭に手を置いて祈っても、自分の罪を全部そちらにやってそれを殺しても、それはあくまでも影であって、つまり本当のその私たちの罪のために死んでくださるイエス様の影でしかない。イエス様のこれは影、その旧約における影の姿でしかないんだ。で、本当にこれを殺したとしても、自分の罪の許しが許されたっていう気持ちはなかなか起きないんだと言ってるわけですね。ちょっと次のここにこういう言葉あります。ヘブル書に、ところがむしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるのですって言うんですよ。動物を殺すことによってね、1年に1回この動物を罪のためにこう殺すことによって、許されたという思いよりも自分は罪人だっていうことの方がかえって思い出されるんだって言うんです。毎年毎年この動物をね、年に1回連れてきては動物を殺すわけです。そうすると、ああよかった、この動物のおかげで私は許されたという思いよりも、また殺さないといけないっていう、その罪が年ごとに思い出される。罪が、私はどんなに罪深い人間だったんだということが、動物を殺すたびにやっぱりそれが思い出される、そこしかないんだということですね。で、お牛と親木の血は罪を除くことができないからです。今の10章の3節から4節に書いてあるわけです。これは、この動物の血はですね、罪を除くことはできない。かえって罪を除くんではなくて、罪を思い出させる。動物を殺すために罪が、私の罪が除かれたというよりも、私ってこんな罪深いものだったんだ、ということが思い出されるということなんですよ。だからそこに完全な許しとかですね、私は本当にこの動物のおかげで助かったとか、そういう思いはないということなんです。多分そうなんですよね。私たちも飼ってた動物を、動物を殺すっていうことは、血を流すということは、やはり大変なことですよね。自分が犯した罪のためにこの動物を殺していくってことは、この動物が殺されなければいけないほど私の罪は重たいんだ、大きいんだということをが分かってくるわけですね。それが分かるだけだというわけです。じゃあ次ですか。でもイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされていますということがあります。これは10章10節ですね。今この言葉10節ですけど、11節12節の言葉を読み出します。ヘブル書10章の11と12、さらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につきとあります。イエス様は、旧約の時代は毎年毎年なんですけども、イエス様は一度だけ自分を捧げたことによって、私たちを聖なるものとしてくださった。この動物は罪を思い起こさせるだけなんだけども、イエス様の十字架というものは、私たちの罪を完全に癒してくださって、その一度だけでよかったということを書いてるわけですね。だからバプテスマのヨハネが、イエス様を紹介するときにですね、イエス様が、ちょっとヨハネの、一章いいですか。ヨハネの福音書の一章、ヨハネの福音書の一章の29節、ヨハネの福音書の1章の29節、
その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と紹介したわけです。で、この世の罪を取り除く神の子羊という紹介したときに、イエス様のことを子羊だと紹介したときに、聞いてたユダヤ人はみんな分かったんです。子羊って何かっていうのがみんな分かったわけです。子羊っていうのはあの祭壇に捧げられるあの動物、このそれが羊、そのものだっていうことを聞いた人はみんな分かったんです。で、世の罪を取り除くってことを言われたときに、人々はこの罪のための捧げ物をしていましたから、自分の罪のために羊が殺していく、羊を殺していかなければいけない。でもこのイエス様こそ本当の意味で私たちの罪を取り除く子羊なのだっていうことをヨハネは分かったわけですね。で、ヨハネがそれを分かったとき、みんなにイエス様のことを紹介するときに、救い主ですとかね、メシアですとかね、神の子ですということよりも、世の罪を取り除く神の子羊ですってことを紹介したわけです。これはヨハネが一番最初に紹介した言葉です。この方はメシアです、救い主です、神の子ですとか言うよりも、世の罪を取り除く神の子羊ですと紹介したときに、人々はみんな経験があるわけですよ。個人個人で捧げていますから、みんながこの羊にですね、頭の上に手を置いて、それを自分で殺してこう捧げていった、そのことをみんな経験しているわけです。この方こそあの羊なんだ、この方こそあのみんながあなた方が捧げているその羊そのものですよって言ったときに、人々はそれを聞いて、この方が本当に私たちの罪を取り除く、今まで毎年毎年殺していたこの羊、あれは影だったんだ、あれは本物ではなかったんだ、でも この方こそ本物の私たちの罪を取り除くために来られた方なんだ、この方は世を支配するためとか、神の子としてみんなに教えをするためとか、そういうことではなくて、私たちの罪を取り除くために犠牲となって死んでいく方なんだということが、その一言で分かったわけです。私は日本人は分からないですよ。世の罪を取り除く神の子羊と言われても、なんだこの人は、羊かっていうのはなんか分からないんですよ。でも聞いてたユダヤ人はみんな分かるわけです。なぜなら彼らはみんな経験してるからです。彼らはみんな自分の罪のために羊を捧げてたから、彼らは祭壇に行って、神殿に行って、そして持ってきた羊を自分で頭に手を置いて殺して、ほふって、それを捧げているという経験をしたので、経験をしていたので、世の罪を取り除く神の子羊といった時に、私たちが捧げているあの羊そのものが実はこの方だったんだということがやはりわかるわけです。だからやはり私たちはこの方がどういう方なのか、どういう方なのかということを、私たちが一番最初に思うのは、私たちの罪のために捧げられた羊なんだ、あの人々が頭の上に手を置き自分でほふって捧げてた、もうそれはしなくていい、この方が全部それを一人で背負って、本当の意味での羊として捧げられていく方なんだということがやっぱり分かったわけですね。だからそのことを教えてたわけです。じゃあ本当にその罪を救うものではない羊、牛とかをなぜ捧げていかなければいけないかっていうのは、やはりそこに罪の重さ、私たちの罪の重さっていうものを神様を教え、でも捧げることによって日々毎年それは許されるということを教えながら、神様の前に私たちはこれを捧げるから許されるという、でそこの神様の恵みがあったんだと思います。でも神様は、ただ間違ってはいけないのは、捧げたら許されるんでしょってことではないんですね。これさえ捧げれば私は許されましたよねっていう意味ではないんですよね。本当に大切なのは、本当に大切なのは何かというと、罪のための捧げ物は確かに私たちの身代わりに罪人の立場に立たされたものなんですけれども、
罪の許しは生贄を捧げればそれと引き換えに手に入るというものではなくて、この儀式はむしろ自分の罪を告白してそれを許していただく神様の前に立つということを意味していきます。で、神様が喜ばれるのは生贄そのものではないということですね。最後に詩編の51編の17節を見て終わりたいと思います。詩編の51編の17節、生贄というものがですね、生贄さえ捧げれば許しをいただける、それは引き換えだということではなくて、神様が本当に喜ばれるのは、詩編の51編の17節、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よあなたはそれを蔑まれませんと書いてあるんですよ。本当の生贄は動物ではなくて砕かれた霊です。私は本当に神様の前に罪深いものでしたっていう、その砕かれた霊、神様はそれを喜ばれるということです。生贄そのものではなくて、それを捧げるその人の心というものを神様は見ているということです。生贄をどんなにいっぱい持ってきても、その人の心が、私はあなたの前に本当に罪深いものでしたという、そういう砕かれた心を持っていないと、神様はかえってそれを喜ばれないということです。それは詩編の一編、イザヤ書に一緒に書いてますけれども、どんなに持ってきてもあなた方はその捧げさえものさえすればいいんだっていう、そういう心を神様は全く受け入れない。神様が受け入れるのはそれを持ってくる時のその人の心だということを言ってきます。ですから、それを動物を連れてくるために、この動物が殺されないといけないほどに、私は本当に罪深い人間なんですという砕かれた心なんですよ。神様、私はこんなに罪深いものです。でも、こんなに罪深いものを、この動物を捧げることによって、あなたはこの私を許しそうとされている、そのあなたに本当に心から感謝しますという、その心が神様は見ているわけですね。だから、動物さえ持ってくる、はい、持ってきたよ、殺したよ、いいんでしょって、じゃないんですよね。私の砕かれた心を神様は喜ばれるということを、私たちは忘れてはならないんだと思います。では最後にお祈りして終わりたいと思います。